優しい羊飼いと題しまして、ジョー・サンサン先生より説教をいただきます。
皆さん、おはようございます。宇治教会伝道師のジョー・サンさんです。同志社出身で、同志社時代から皆さんからサンサンサンと呼ばれています。3つのサンで覚えやすいとのことでサンサンサンです。生まれは中国で、私の家族は共産党員ばっかりで、共産党系の家庭で生まれて、皆さんがその聖書に顔を見て毎日聖書を読んでるように、毛沢東思想なんかとか、そういうマルクス主義とか、そういう本を子どもの時からもうわからないまま読んで、わからないまま大人になったんですけれども、それで大学まではずっと共産党員になりたいという思いで、いろんな共産党員になるために願書を出したり、勉強会に参加したり、いろんな活動をしてきました。それにもかかわらず、今は日本に来て、こうして皆さんと一緒に礼拝堂で神様を賛美する恵みが与えられて、心からとっても感謝します。それでもこの群れに入ってクリスチャンになって、それで私は立派なクリスチャンとして卒業したというわけではないことは知っています。これから生涯をかけていかに主の道を歩んでいくのか、それは当然私ではなく皆さんもそうですけれども、それを共に考え、それぞれ行動に移る課題であるんじゃないかなと思います。当然この歩みの中に神の恵みを強く感じ、私は何が何でも神様と一緒に歩んでいくんだと決心する時も当然あれば、今回の聖書箇所の子羊のように自分の弱さで神から遠ざけて、神よりこの世を選んだ時もきっとあるのでしょう。今日の聖書箇所はよく聞く箇所で、100匹の羊の中にたった1匹が迷子になって、その1匹を探すために他の99匹の羊をほったらかしにするという箇所です。この箇所を読むたびに、私はまず宇治教会の CS のサマーキャンプを思い出します。宇治教会は昔は CS の礼拝で20〜30人来る時もあるんですけれども、その隣のアイジアンも最近あんまりその新入園児に困っているところで、今は CS の出席者は7〜8人、少ない時は3〜4人の時もあります。にもかかわらずキャンプの時はもう必ず50人か60人ぐらいもう一気にやってくるという、普段でも来てほしいなという、喜んでなおちょっと悩んでるところがあります。5〜60人の子供にその10人以上のスタッフがいても、グループ活動、例えば大吉山に登ったり、あるいは隣のお風呂屋に行ってお風呂入ったり、そういうところでいつも手こずっています。それが5〜60人じゃなくて100人の子供がいて、この100人を1人で大吉山まで連れて行くというのは、 もうとても無理で考えられない話です。でまして、そこで一人列から離れて、そういう子供さんがいるので分かったら、なおさらまず何度かここの残された99人を離れないように、とりあえず教会に連れ戻して、それからその迷子の子を一人探しに行くのかと思うのが普通だと思います。そしてたとえその子を見つかったとしても、まさき歌えたこの賛美歌の中に、もう抱いて喜ぶよりも、まずは多分ほっとして、あ、やっと見つかった、その後強く叱ることもあるんでしょう。なぜ勝手にみんなから離れたんでしょうか。もう絶対離れないでって約束したのに、という叱りよりは多分喜びはまず来ないと思います。確かに迷子になった一匹の羊を探しに行くのに比べて、残りのこの99匹の羊を何度かして離れないように連れて帰る方がリスクが少なくて損害が少ない、合理的な考えです。見つかるかどうかもわからないたった一匹よりも、こっちが大切なんだと思って行動に移して、後回しして探しに行くか、まあそのまま見捨てるか、そういうことを決意しても、多分誰にも叱られないでしょう。そしてこのことは私たちだけではなく、迷子になったその一匹の羊もそう思っているのかもしれません。私がやんちゃでいけないから、私はその優しい、いつも面倒を見てくれてる羊飼いにふさわしくないから、やはり捨てられる運命になるんでしょう。そういう弱音を吐いてる迷子の羊は、どこかで私たちが困難にあってつまずいてる時の心と同じではないんでしょうか。私は今はこうして皆さんと礼拝を守っていますが、実は去年からちょっとうつ病にかかっています。まあ教区のニュースで住院の時のことを昔書いてました。その共産党の家系で生まれて、宗教はアヘンだという教育を受けてきた人が、まあ、日本に来て初めて神と出会い、神に導かれて洗礼を受け、福音を伝えることになりましたということは書いてました。しかし、まあ、外国人、まあ、中国人が日本における宗教活動が思った以上に厳しい状況にあります。まあ、日本にいる外国人はたくさんの種類のビザの中から自分に適切な種類のビザを申請し、その許可されたことで滞在が認められます。一般では留学や、まあ、就労によく知られていますけれども、その就労の中でもまだたくさん細かい種類があります。そういうその一つは、まあ、技術、人文知識、国際業務、まあ、3つあるんですけれども、これは一つのビザで、日本に残されている働いている外国人は、まあ、大体みんなこういうビザで残しています。まあ、それ以外には確か高度専門知識1と2と3があって、まあ大学教授とか学者とか まあ、物理とか技術とか結構高度なものを持ってる人で、それら以外には医療とか、宗教あるいはその配偶者などなど、そういうビザがたくさんあります。その中で日本キリスト教団の伝道師、これは宗教のビザでしょうとは思うんですけれども、実はそう違うんです。アメリカとか韓国からの宗教団体、その教団が日本に宣教師を派遣してくる、そういう人たちは宗教のビザなんです。日本キリスト教団なのにどうして外国人が必要とするかということは理解することができなくって、そして今までこうしたビザを許可した事例は一度もありませんでした。それでもなんとか日本に残って宗教伝道師として働きたいなら、私は今その人文知識のビザで働きながら教会の活動を続いていますが、実はそれが追及すると法律違反で、本来ならビザを取った会社以外でのこういった活動が認められないということです。そしてその中で一番の問題は、かろうじてこの人文知識のビザで1年2年更新を繰り返しても宗教のビザを取れない限り、宗教法人の代表者である主任牧師にはなれないということです。1年3年5年、少しずつ時間をかけて、たとえ最終的に永住権をもらったとしても、宗教活動を認めるビザではない以上違法であり、知られたら宗教活動の中止を促されるか強制送還されるかのどちらだと思います。これからのことに対するこの不安、そして職場と教会の両立、さらにその今はデジタル社会ですので、いろんなその今の働いていることがもしいつかバレたらどうしようという悩みも不安もあって、そこで神様はきっと最後はきちんと整ってくださる、その示された道をただまっすぐ歩んだらいい、弱い心を強くしてくださいと日々願っても、なお現実のこの問題に対して弱いひどく心が動揺しています。こんな自分は本当に神様に向いているのか、本当に神様にふさわしいのか。主のこの群れに入りながら弱く動揺する自分が罪深く感じ、こんな人は群れからいなくなったら誰が気づくことができるんだろうか。気づいても探しに来るのでしょうか。迷子になった子羊もこのような思いをしてるのでしょう。自分が悪いから、羊飼いがすぐ見つけてくれるのかな、そもそも一匹なくなってもわからないかな、気づいてくれたとしても探しに来るのかな。もしかしたら私なんかをなくしても他の99匹がいるから探すのをやめたのでしょう。とどんどん日が沈んで、周りが静かになって、暗くなって寒くなる。 一人ぼっちが寂しい。知らない周りの環境が不安。見捨てられるように感じた現状が絶望的である。しかし、こんな絶望の中にいる子羊だからこそ、羊飼いが自分を探すために、他の99匹の羊をほったらかしにして、必死に見つけたと知ったら、どれほどの喜びを感じるのでしょう。それこそ、もう二度と離れない、どこまでもついていくと決心するのではないんでしょうか。先ほどの祈りの中にも出ましたが、今の世の中は神様の望んでいる世の中ではないと思います。合理的、効率的に考える世の中には弱肉強食という現状にどうしても陥ってしまいます。勝手に離れたものはもちろん、弱いもの、素質がないもの、周りについていけないもの、あなたが私により弱いから切り捨てられても仕方がない、私は弱いから見捨てられても仕方がないと思わされるような合理的な考えと全く逆な立場に私たちの主イエス・キリストがそこに立っています。誰でも強くなろう、周りの人と絶対に離れやんように気を張ってついていこうと思うこの時代に、離れても大丈夫、ついていけなくとも大丈夫、私が必ずあなたを見つけ出します、私は必ずあなたの歩幅に合わせて共に歩んでいきますと、弱いものを思ってくださる方がおられます。今日の聖書箇所の10節の初めに、これらの小さなものを一人でも軽んじないように気をつけなさいと記しました。どれほど弱く、どれほど離れて周りについていけない人であろうとも、この交わりの中にあるメンバーは誰でも劣ったものとして向き合ってはならないのです。弱いもの、小さなものをどう受け入れるのか、個人個人よりも集団全体を考え、平然とついていけないものを諦める私たちの日常に対し、主イエスははっきり紛れもない一人一人を大切に、さらにその弱くて小さいその人のために自分を捧げるのだとはっきり言いました。だから私たちは一人の人に対する信仰に目を向けなければならないんです。合理的集団的観点からではなく、どんな状況にあってもキリストを仰ぐことを知っている人なら、その心が自然に弱い者たちに向くようになります。なぜなら私たちはこの弱い兄弟のためにも、この弱い兄弟のためにこそ主イエスは死なれたということに確信を持っているからです。キリストは強い信仰を持つ人のためにのみ十字架につけられたわけではありません。誰も彼を信じず愚弄し あざける十字架の道。彼はそんな自分を信じない知らない人に知らせるために、知ってから罪を悔い改めるために十字架につけられたのです。どんなに弱い小さいつまらない人間であっても、キリストの御名によって使わされるのならば、その人自身のゆえではなく、その人にその人の携えている福音のゆえに聞かれ受け入れられねばなりません。そして神の意志はこれらの小さなものが一人も滅びないこと、一人でも天国に入ることを否定されることがないことです。だから私たちは自分より弱いクリスチャンに心を止めながら、まだ神を知らない人たちにもより心を向かなければならない。私たちはこうして小さいものを受け入れるのは私たちのゆえではありません。まさに主イエスキリストの皆のゆえによるものです。弱いもの、小さいものを受け入れるということは主イエスがしてくださったことと同じです。一体どんな羊飼いがおそらく見つかることができないのに、たった一匹の羊を探すために危険気まわりない丘の上に彼の羊を掘っていくほど愚かになるのだろうか。また一体どうして羊飼いはその群れの中にいるもっとおとなしい羊たち以上にこのような一匹の言うことを聞かない羊の方を喜ぶというのでしょうか。残された99匹の羊は羊飼いのところから決して離れようとしないおとなしい心の強い羊たちです。心の強い羊たちは簡単に誘惑に負けて離れないことは主が一番知っておられます。だからこそこのまま放っておいても、この羊たちはこの羊たちなら大丈夫という99匹に対する信頼があります。私があなたたちの見ないところに行っても、心は常に君たちのために思う。そしてこのことは君たちも知っているのだから知っているのだから決してそこから離れることはないでしょうと、主は強い羊たちを信じています。だからどこまでもついてくる羊を安心してほったらかしにし、あえて弱く惑わされやすい羊のためにより働きかけたのです。主が私たちを信頼するゆえに、私たちにどんどん試練を与え、その試練を通して福音をさらに弱く、また主を知らない人たちに述べ伝えるのです。与えられた苦難と試練は、神が私を嫌いになったのかという疑いを生じらせることはならないです。むしろ信じているから、このような辛い苦難を与えても必ず主に全てを委ね、経過通りにやり遂げることを確認しているから、 私たちが共に十字架の重荷を背負わせてくださっているのではありませんか。しかし私たちクリスチャンも言うほど強い信仰を持っているのではありません。そう感じることもあるんでしょう。私よりも弱い者たちに導いてください。神様が私のような弱い人間を受け入れてくれたから、私も主に習い自分より小さい者に目を向けなければならないと強く気を張る時もあるんでしょう。それでも神様、私の方もたまにその十字架の重みで疲れを感じるのです。やはり神様にきちんと、私にももっと聖霊に満たされたいです。このようなことは日々の信仰生活、日常生活の中で思ったこともあるんでしょう。人間はもともと弱い生き物です。周りに弱い人がいるだけではなく、自分自身もその弱い生き物で、どんなに強そうに身を張っても弱いことがあります。言うなら強いのではなく、そんなに弱くないだけです。そんなに弱くないが、根は弱いものですから、何らかの誘惑に受け、苦難で挫折して神から離れようとすることもあるのでしょう。それでも弱い私たちに、イエス・キリストから離れることなく、いつまでもついていくために、イエス様が私たちを一生懸命必死に探して、私たちをどこまでも彼と一緒に歩くように、私たちの背中を押していくことは、何度も何度もその弱さの作り返しの中で気づかされるのでしょう。日本にいる中国人の伝道師としての悩みだけではなく、日本は仏教の影響が深い国です。そんな家庭の中にクリスチャンは自分だけです。そして社会の中で、私たちはやはり宗教といったら仏教か神道でしょうけど、あの人だけキリスト教徒だねという話を学校、社会で時々耳に入ります。私の神を信じてるだけなのに、周りの人の信仰とは異なるから、いろいろ気まずいこともあった人も少なくありません。私も前に言ったように、宗教とかに縛られなければ、まあ共産党員になって、ちょっとエリートコースに入って、中国でもっといい生活ができるのではないかなって、よく家族たちが口を、メールとかを通して口を言ってます。そして日本で仕事を探してる時、同期の、女の子たちによく言われて、そんな宗教に、キリスト教に奉仕するためにいろいろいい会社を断ったんですよね、残念ですね、ということも日々言われてました。確かに考えてみれば、クリスチャンにならなければ、神様を知らなければ、そのまま世の大きな流れに沿って 生きていけば、それはとても楽なことです。仏壇を見るとき、どうしようというつまつくこともなければ、周りからたまに違う目線が向けられることもなくなります。信仰をやめれば楽になります。合理的に考えたら、やめればいろいろな問題を解決することができます。それにもかかわらず、私たちは教会から神から離れることなく、日々祈って、毎週毎週こうして集まって、感謝と賛美を歌っています。主から離れようとつまずいて思ってしまっても大丈夫、そう思ってしまっても、本当に主から離れてしまっても、最後は必ず主がそんな私たちを見つけ連れ戻してくださいます。弱くて神から離れば楽になるかもしれないと思ってしまっても、私たちの主は強いお方ですから、私たちの主はどこまでも慈しみ恵み豊かな方ですから、こんな私たちが彼から離れないように、私たちをずっと引っ張ってくださいます。だからこそ、私たちの弱さで、どんな時でも、どんなに辛い思いをしても、決して主から離れることはありません。神の愛の深さは、ただその愛が等しく全てのものに与えているだけではないんです。拒んでも嫌がっても、神の愛より他のものに目をそらしても、許され愛し続けることに示されています。今すぐ神様の愛のすべてを理解しなくても、時にその深い愛情ゆえに与えられた使命に疲れを感じて離れようとしてもいいんです。私は君たちがどこまで迷っても、必ず見つけ出し、もう一度私の元に戻らせる、そんな強くて優しい羊飼いだから、私たちはどこまでもついていくのではありませんか。神様は弱い私たちのために、その一人子イエス・キリストをお与えになりました。主によって救われたこの弱い命は、主と共に歩む時こそ主によって強くなります。その強い主に習い、共に十字架を背負って、弱い自分の心を強め、自分よりも弱い人たちの心を主の御名によって強めて歩んでいきたいと思います。お祈りをします。恵み深い私たちの神様、今日はこうして聖光教会の方々と共に礼拝を守ることを心より感謝をします。私たちはこのように生きる限り、世の中のいろんな誘惑に負け、神様から遠ざけることもあり、神様と共にまっすぐ歩む道よりも、時にはこの世の流れに流されるまま歩んでいける罪も犯してしまいます。どうかそんな私たちを憐れんでください。 私たちは罪を犯し、その罪を深く懺悔し、それを許された喜びを与えられました。この喜びはどうかこれから一人一人、より一人でも多くの人が共に喜びが分かち合うことができますように、私たちをこの世へと使わせてください。今日から始まる新しい週間、どうかそれぞれがそれぞれの場所にあって神様の技を果たすことができますように、私たちを守り導いてください。弱い人間ですが、どうか神様はどこまでもどこまでも私たちをついていくことができますように、私たちをどんな人でも最後は必ず神の身元に戻らせてください。新しく始まる1週間、私たちはそれぞれの場所に送られますが、どうかその中でどんな困難にあっても神様が叶うような日々を過ごすことができますように、私たちの心を強めてください。本日この南山城伝道の中で、伝道会の中で、他の教会で共にあなたを賛美する群れもあります。どうかその群れの中の人一人を心より守りください。神様、私たちの弱い心をどうかその弱い心につなぐ罪を犯す心を顧みてください。これからの歩み、送り出された一日一日を皆それぞれ手をつないで、共に苦しみを分かち合って、共に涙を流れて、共に神様の皆を賛美しながら強く歩んでいくことができますように、周りの一人一人を、一人一人のにつながるこの輪を、私、祝福を与えてください。この祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げします。アーメン。
よかった。